ヨハネの手紙に4-6、あなたの子供たちの中に私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。さて夫人よ、あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、初めから私たちが持っていた掟、つまり互いに愛し合うということです。愛とは御父の掟に従って歩むことであり、この掟とはあなた方が初めから聞いていたように愛に歩むことです。
ハレルヤ
ー、ハレルヤ
ー、新しい週を迎えてこうして共に主を礼拝できることを心から感謝しております。今月は今週と第4週と2回ですね、メッセージを語らせていただくことにしました。家内が大変だっていうのももちろんあるんですけど、私のリハビリも兼ねてですね、ここまで回復できてきていること、本当まずは皆さんにお祈りを心から感謝したいと思います。よろしくお願いいたします。さて前回なんですが、先月の第4週でしたかね、ご一緒にヨハネの手紙に、これを読み始めました。皆さん覚えてますか？この手紙の中でヨハネは、教会の中にいらっしゃる愛する兄弟姉妹たちに向けてですね、第1の手紙に記されていた教えの重要なポイントを繰り返して確認している、そのお話したと思うんですね。その重要な教えってポイントって何かといえば、前回学びましたが、真理と愛のうちに歩むってことなんですよね。もうこれは結論なんです。これが大事だよって、真理と愛のうちにある、どうやったら歩むことができるんだろうか、これも学びました。それは神様がお与えくださった御言葉と聖霊によって初めてそれが可能になるんだってね。ただ神様はこういう歩めっていうだけじゃなくて、歩むために必要な、それが可能になるようなこともちゃんと与えていってくださる御言葉と聖霊なんだってことですよね。皆さんは御言葉の真理をいつも熱心に学び、そして求めていらっしゃるでしょうか。神様がお示しくださる真理によって愛を深め、育みながら歩んでおられるでしょうか。御言葉と聖霊、この二つを神様はキリストを信じる私たちにみんなにくださってるんですね。一人漏れなくです。それは神のことされた私たちが真理と愛に根ざして力強く歩むことができるように、神様がくださった、何より大切なものといっても決して過言ではない大事なことなんですね。この二つ、御言葉と真理は私たちの信仰生活を力強く前進させる車の両輪みたいなものです。車って二つね、こうタイヤがあるわけですが、片っぽだけだと前に進めないんですよね。ぐるぐる回ってるわけですよね。両方あって初めて前進する。御言葉と真理、御言葉と聖霊ってそういう役割を持っていると言っていいでしょうね。さて、そこで今週の箇所の冒頭でヨハネがこう言ってますね。4節もう一回読みますが、あなたの子供たちの中に私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。ここでヨハネは自分の喜びを語ってるわけですね。何を喜んでるかね。それは教会の兄弟姉妹たちの中に父なる神様から受けた掟、命令と言ってもいいんでしょうが、その教え通りに真理に歩んでいる人がいるということを喜んでるんですね。単に嬉しいって言ってんじゃなくて、大変嬉しく思いました。これね、新改訳聖書って読んでみると、大いに喜んでいますって訳されていて、こっちの方がなんかいい感じがしますよね。大いに喜んでます。並外れた喜びですっていうことですよね。これは言ってみれば、いわゆる牧会者が味わう喜びということができるんだと思いますよね。愛する人々が神様を愛して、神様を喜びとして、御教えに従って歩んでいる姿。何よりも牧会者をそれは喜ばせ、励まし、力づけるものだということですよね。ここに、真理に歩んでいる人がいるのを知ってってあるんですけど、この知ってって訳されているギリシャ語は、実は見つけるという意味の動詞なんです。見つける。道端に美しい草花をパッと見つけてね、わーってこう思わず、見とれるというか、喜ぶというか、そういう瞬間ってあると思うんですが、教会の交わりの中にキラッと輝く信仰者たちの姿を見つけてですね、長老ヨハネは、牧師であるヨハネは、心を躍らせているっていうことですよね。 まあ、牧師をしていると確かにそういう経験を今まで何度もさせていただいてきました。いや、実は牧師だけじゃないですよね。皆さんもお分かりでしょうが、誰かが救われること、あるいは誰かの病気が癒されること、試練を乗り越えることができるように心を込めて祈ったり、励ましたり、寄り添ったり、支えたりね、そういう使える働きをしたことのある人であればですね、誰もがこれは経験する喜びと言って間違いないと思いますよね。長い間弓道を続けてきた人が突然ね、私も信仰、イエス様を信じますってね、告白する。それを聞くことができる。一人の魂が教会に導かれて救いに預かっていく様は本当に嬉しいものですよね。この教会でもそういう喜びがたくさんあって、今ここまで来てるんですよね。ですから、教会で行われる洗礼式にはいつも喜びが、まあ、溢れてると言っていいでしょうね。退屈でつまんないなーっていうような洗礼式って一度もないですよね。やっぱり嬉しいんです。自分と何も関係ない人が洗礼を受けても、それでも嬉しいんですよね。それは何よりもそこに、その人を愛と真理を持って導かれた神様の恵みと憐れみの御業を見るから。もっと言えばそこに、ああ、神様確かに生きておられて、今でも人を救ってくださるんだってことを確認できるんですよね、その瞬間にね。それは私たちにとって嬉しいことなんです。神を見る。神の御業を体験する。それは何よりの喜びであると言っていいと思うんですね。コリントの信徒への手紙1の12章3節に、途中からですが、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですって、パウロが書いてます。聖霊によらなければ誰も主とは、イエスは主であるとは言えないのです。信仰の告白。それは確かにその人自身がなす行為ですよね。その人がするんですけど、信仰告白。でもそれは、表ではその人がやってるんですが、それは氷山の一角と言っていいでしょうね。その水面下に隠れて見えていない大部分を支えているのは、聖霊なる神様ご自身なんだ。つまり、神がその人に働いて信仰を与えて告白させてくださっている。神の技なんだ。神がそこにいらっしゃるんだ。神の臨在があるんだ。神の愛と真実がそこにあるんだ。ということですね。人の救いという経験のうちに私たちは神の臨在、神の愛と真実を見ます。そしてそれはとても感動的で尊いものだ。こうやって毎週私たちここに集ってますが、いつも同じ面でほとんど変わってないですよね。変わり映えのない顔が集まってるんですが、でも神がいらっしゃるってことに気づくときに、やっぱり違った思いになるんですよね。逆にそれが見えていない人、そこに信仰のない人にとったら、やっぱり退屈になっちゃうんですよね、きっとね。神様はここにいらっしゃるという。そして今も生きて働いていらっしゃるという。それを見るのが礼拝であり、それを味わいながら歩むのが信仰の歩みだということなんですね。神様は私たちの自由意志を尊ばれます。それこそが神が私たちに、人間にくださった究極的な愛の配慮であると言ってもいいと思うんですね。私たちが神様に対して自主的に、自発的に、積極的に、神の招きに愛と信頼を持って応えて歩む。そういう喜びと感動を私たちに与えてくださっているってことです。言い換えると、私たちは機械とか操り人形じゃないんですね。命じられたことを命じられたままにただ従うだけの機械のような存在ではない。愛の神に愛を持ってお答えし、喜びと感動を持って応答してくれる、生きる存在として私たちは作られている。神様との生身の、なんていうか、出会い、交わり、応答していくという喜びですよね。それを神様は私たちに味わわせてくださっている。もちろん自由には責任が伴いますよね。この自由を無益なことのために乱用してはならない。なぜならそれは神様の御心を損なうだけじゃなくて、実は私たち自身の歩みを虚しくさせてしまうことになるからですね。本当に神の教えを聞いて、それに信頼して聞き従っていくというあり方、生き方、これが大事だということです。ところでヨハネは、真理に歩んでいる人がいるって言ってますが、この真理に歩んでいる人がいる、この生きるっていうことが歩くことに例えられているわけですよね。人生は歩みに例えられる。これはよくあると思うんですが、人生というのは道を歩んでいくことだと。聖書の中には、そういう人生の道についての教えが実は結構あるんですよね。皆さんも今まで気づかれたこときっとあると思うんですが、その中の4つの御言葉をちょっと見てみたいと思うんですね。 まず第一に、詩編の16編の11節。これ、新改訳2017で読んでみますが、皆さん一緒に読んでみましょうか。16編11節。はい。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。神様は私たちに命の道、命に至る道を知らせてくださる。その命の道の先には満ち足りた喜びと楽しみがとこしえにあるんだっていう約束ですね。こういう言葉はじっくり皆さん、読むだけで意味はすっとわかりますから、さっと読み過ごしてしまうんですけど、じっくりとどまってね、その意味を味わって、そういうのは黙想って言うんですけど、黙想してご覧になるといいですよね。じっくり味わっていくと、ああ、そういうことだって、なんかね、気づくことがきっとあるに違いない。その時にも精霊が働いて気づかせてください。二つ目の御言葉、詩編23編の3節ですね。これも新改訳でいきますが、読んでみましょう。はい。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。ここでは神様が導かれる道が、義の道って言われてますね。正しい道、ね。私たちが危険な場所に迷い出るようなことは、決してないというその道に神は導いてください。これから先どうなるんだろうなっていろんな不安を覚える人はいっぱいいると思うんですが、神様が示してくださる道に歩めば、これは義の道ですから、決して私たちが路頭に迷うようなことは決してないという約束なんですよね。こういうものもさっき繰り返しになりますけど、じっくり黙想して心に染み込ませておくといいですよね。三つ目、箴言の14章の12節、これも読みましょう。はい。人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが主となる道がある。私たち自身の目にはまっすぐに見える。これでいいんだと思えてしまうような道。で、だけども、それが必ずしも命に至る道であるとは限らないって、ちょっと警告ですよね。ですから、箴言は次にこう言っています。同じ箴言、16章の9節、これ最後です。はい。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、主が人の歩みを確かにされる。自分の目にはまっすぐ見える道。自分の心の中に思い巡らしている道。その人の人生、その人の歩みですが、でも、それは神様の御言葉によって吟味される必要があるんだってことなんですね。果たしてそれが、その道が本当にまっすぐな道と言えるんだろうか。まっすぐに神の国へと私たちを導く道なんだろうか。その道が長くなれば長くなるほど、歪んでいたり曲がったりすることに気づけなくなってしまう危険があるわけですよね。慎重に私たちは自分の道を顧みる必要があるんじゃないかと思います。このヨハネが生きていた時代の道は想像つきますけど、今のように区画されたり、舗装されたりしているような道は全くなかったわけですよね。旅をするにしても、どこが道なのかわからないような場所もあったでしょうし、砂漠の中を通る道でそれを見失うようなことも、危険もあったわけです。これはもう生きるか死ぬかの問題だったんですね。道を誤るってことは。ですから、人々は注意深く道を確かめながら旅をしなければならなかったわけですね。私たちどうでしょうか。私たちが歩んでいる人生の道はどのような道でしょうか。父なる神様は私たちの歩むべき道を御子イエス様を通してはっきりとこの御言葉を通して示してくださってますよね。それはまっすぐな道であって、まっすぐに神の国へと私たちを導く命の道なんだ。あなたが歩んでいる道はいかがでしょうか。まっすぐに神の道へと向かっている道でしょうか。それを御言葉からちゃんと確信していらっしゃるでしょうか。それを確認していらっしゃるでしょうかね。これはとても大事な、ことなんじゃないかと思いますね。4節でヨハネは、そのような命の道をしっかり歩んでいる人たちを見つけて、発見してね、大いに喜んでる。それはこの上ない喜びだったわけですね。しかしこの、知ったとか見つけたという表現、これよく考えてみると、これは同時にその道に立って歩んでいない人々が大勢いるってことも影では意味してるわけですよね。たくさん人々がいる中でそういう人がいるのが見つかったってことは、そうでない人がいっぱいいるってことでもあるわけで、もう一つの現実を明かししてるわけで、実はそのことこそが、このヨハネがこの手紙を、第二の手紙をね、したためることになった理由でもあったようなんです。 まあ、次回学ぶ7節というところで、ヨハネはこう言ってます、7節。このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わす者、反キリストです。まあ、詳細はこれ次回学びます。今日は学びませんが、まあ、今日はその前の5節と6節を学んでおきたいと思うんですね。ヨハネの牧会者としての取りなしの祈りがここで続けて書かれています。5節、6節をもう一回読みます。さて、夫人よ。あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、初めから私たちが持っていた掟、つまり、互いに愛し合うということです。愛とは、御父の掟に従って歩むことであり、この掟とは、あなた方が初めから聞いていたように、愛に歩むことです。なんか同じことがぐるぐるぐるぐる繰り返されているような、ヨハネの特徴ですよね。要するに言いたいことは、愛し合うということなんですが、ここでヨハネは改めて、互いに愛し合うという掟を、初めから私たちが持っていた掟であると言って、繰り返しているわけです。この改めてって、あえて言ったのは、実は第一の手紙の中にも書かれてあったわけで、ちょっと一箇所だけ見ますが、3章の23節、第一の手紙の3の23で、ヨハネはすでにこう語っていました。その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。これはもうすでに教えていたわけですよね。で、この第二の手紙で大事なことですから、もう一回繰り返して確認している。互いに愛し合うという掟は決して新しい掟ではない。その、どうしてもヨハネは新しくもない、その掟をですね、初めから持っていた掟を、ここで再びじゃあ繰り返してるんだろうか。皆さんどう思いますか？もう何度も聞かされている、耳に覚悟できるぐらい、ここにいる人も一度も聞いたことないし、一人もいないはずですよね。それをなぜわざあえて繰り返してるんだろうか。二つの意味があるように思います。一つは、確かに聞き慣れた教えかもしれない。繰り返し聞いてきた命令かもしれない。じゃあ、私たちにとってこれはもう、その、用済みの教えなんだろうか。すでに達成済みの教えなんだろうか。といえば、これ決してそうじゃないですよね。そう言える人は一人もいないんだと思います。だからこそヨハネはここで、愛する兄弟姉妹たちに向けて、この初めから持っていた掟をもう一度繰り返すんですよね。達成できていない。それが一つ。二つ目。それは、この教えが聖書の教えの中でも最も大事な教えであって、聖書の教えの中心、中核、核心、あるいは土台と言ってもよい重要な教えであるからと言って間違いないですよね。皆さん、聖書っていっぱい教えがありますが、どれが一番大切ですかって言われた時に、それは神を愛し、隣人を自分のように愛するという愛なんですよね。それははっきり、イエス様ご自身もお語りになりますよね。皆さんもよく知っている。これ聖書の教えの中心であり土台なんです。神への愛こそ。そして隣人への愛こそですよね。だからこそヨハネはこの教えを再びここで繰り返している。そういう意味を持って、ヨハネはこの言葉を改めて語っているということですね。そういうことを考えてみると、こういうことも言えるんじゃないかと思うんですが、私たちは互いに愛し合いましょう。それは私たちが初めからずっと持っていた掟なんだけれども、いいですか、もうすでに聞いている、知っている掟なんだけど、それは受け取るごとに新しい教えになるということですよね。もちろん、繰り返しますが、ヨハネはここで新しい掟として書いているんではないってはっきり言ってるんですが、でもその掟はやっぱりある新しさをいつも帯びていると、いうことができるじゃないだろうか。例えば皆さんがね、心の底から愛してやまない子供とか孫とかね、そういう恋人でもいいんですが、そういう人に大好きだよっていう時に、まあ言うことはいつも同じ言葉であったにしても、その都度その都度新しい思いで心から大好きって言いますよね。まあいつも言ってるからなーって思いで言う時ってあるかな。そうじゃないと思うんですよね。同じ言葉なんですが、新しい思いで言ってるわけですよね。繰り返し繰り返し、子供なんかにも、孫なんかにも言ってもそうだと思いますが、その言葉にはその瞬間の思いが込められている。そういう意味でいつも新しさを帯びてるはずなんです。 そうですよね。ですからイエス様もこう言いました。ヨハネの福音書13章34節。これは有名ですから一緒に読んでみましょうか。ヨハネ13の34節。はい。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様はね、新しい掟っておっしゃってるんですよね。旧約聖書で言われている神を愛すること、隣人を愛すること。それはもう、旧約からずーっと言われて、愛が大事だってことは言われてるんですが、イエス様は改めて、この、互いに愛し合うって言ったんです。自分が一方的に愛するっていうだけじゃなくて、互いに愛し合う。教会に与えられている、あるいは家庭に与えられている、あるいは社会に与えられている、お互いが互いに愛し合うという、そういう意味で新しさがあると言ってもいいでしょうし、私があなた方を愛したように、つまりイエス様が愛してくださったように、それを模範、モデルとして、それを模範として、目標として、あなた方も互いに愛し合いなさい。まあそういう意味でも、新しいという意味があるんだってよく言われますよね。いずれにしてもイエス様は、この愛の掟を新しい掟として語られた。ですから今、この掟を受け取る私たちも、まあこんな命令を初めて聞きましたとは言わないわけですよね。私たちはそれを初めから持っていた掟として、ここで改めて受け取ることが大事なんです。互いに愛し合うということは決して使い古された、言い古された教えにはならないってことなんですね。受け取るたびに新しい掟、新しい呼びかけとして、私たちの生き方を問い、私たちの在り方を揺さぶり、そして私たちの愛を試してくる教えでもあると言っていいでしょうかね。そういう意味で私たちは日々受け取り直していく必要があるかもしれません。まあしかし現実的には私たち、教会でもそうですし、夫婦でも、友人でも、まあいつの間にか、いや、時にはあっという間にですね、愛が冷めてしまうということが起こりますよね。悲しいことに私たちの愛は決して完全ではありません。偏った愛の現れ、また偏った要求がそれまでの交わりを危うくしてしまうということがよくありますよね。愛は信頼に基づいていますから、信頼を失うと愛は瞬く間になくなってしまいます。そして愛が失われると信頼もなくなります。信頼はお互いを神の子供として認め合うときに生まれるんですよね。で、交わりは神様への恐れと互いの人格の尊重によって保たれるわけで、それが成り立つところで初めて愛がこう育まれていくということが起こるわけです。そして愛は決して一方通行ではありません。互いにってイエス様おっしゃってますよね。しかし、人は他者をどのように愛すべきかはあまりよくわからないわけです。愛が大事だっていう感覚があるにしても、なかなか現実にそれができない、そういう弱さをまた持ってますよね。あるいは不安を覚えます。ですから、愛は神様の戒めとともにある必要があるとです。つまり学ぶ必要がある。愛って感情じゃないんです。そういう意味では、学ぶ必要がどこから学ぶか、神の言葉ですよね。神の戒めですよね。真実の愛とは、単なる感情や情緒的な行為ではなくて、イエス・キリストを信じる者の信仰の応答であると、ある人は言ってますけど、私たちは神様が私たちに与えてくださった戒め、この教えによって、愛を初めて知ることができる、深めることができる。だからこそ熱心に聖書を読み、学び、祈る必要があるということです。神の御言葉に教えられ、励まされ、訓練され、導かれながら、互いに愛を学んでいくということですよね。夫婦はもちろん、親子ももちろん、家庭でもちろん、教会でももちろんそうですよね。そうでなければ、愛に生き続けることは私たちにはできない。最初に言いました。御言葉と聖霊。愛を学ぶのもこれによってなんです。御言葉の教えと聖霊の導き、助けですよね。誰一人完全な愛は持っていません。だからこそ学び続ける必要があるということです。パウロはこう祈ってます。フィリピの信徒への手紙の1章9から11節。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて、清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、 神の栄光と誉れとを称えることができるように。時として私たちの愛は試されることがあります。そんな時私たちは愛することに限界をも覚えてしまう。ですから、愛の源である神様のもとに留まること、そのお方から導きと力を受けて、このお方と共に愛に生きる、それが必要になってくる。その時、神様が愛の技を私たちと共に担ってください。ですから皆さん、結論です。グレーチャペルの皆さん、お互いに愛し合っていきましょう。何より大事なことはそれです。他に何があろうがなかろうが関係ないんです。互いに愛し合って生きていきたいと思います。お祈りをいたします。